今週はローマの信徒への手紙第6章13節を朗読いたします。またあなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また御体を義のための道具として神に捧げなさい。この節の内容は先週学びました、前の12節に記されていた、聖火についての教えの続きということになります。聖火、聖書の聖に化ける、変えられるということですけれども、聖火とはキリストを信じる者がイエス様のように清いものと作り変えられていくこと、そのことを意味していますね。聖火の教えにおいてとても大切なことを前回学んだんですが、そこにおいてはこの聖火の教えっていうのは私たちに対する一つの勧告であると、命令と言ってもいいかもしれませんね。これこれのことをしなさい、あるいはこれこれのことをしてはなりませんという、そういう勧告であり命令だということですね。もう一度この13節を読みますが、またあなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また御体を義のための道具として神に捧げなさい。聖書がこのように勧告するとき、あるいは命じていくとき、それは私たちがなすべきことであるということは当然なんですが、と同時に実はそれが私たちにできることだから聖書はしなさいって言うんですね。神様は決して私たちにできないようなことを無理強いしてですね、これこれしろっていうようなことは決してなさいません。そういう意味でパウロが勧告しているこの命令はキリスト者であれば誰もができること、だからこそそうしなさいとはっきり命じられているということですね。このことを確認するのはとても大事なことなんですね。というのは先週も言いましたが、聖火ということに関する教えにおいて時々ね、全てを神に委ねなさい、これは悪くないんですが、全てを神に委ねなさい、あなたは何もすることはないのです、全てを神に委ねて神が全てを成してくださるように待っていなさいと、ね、そう教えることが教会の中で時々あるんじゃないかと思いますね。あなたは罪と戦ってはなりません、ただイエス様に自分の問題を全てお任せしていれば主があなたに代わって一切のことを行ってくださるでしょうと、ありがたい話なんですけどね。でもパウロがここで教えていることとは違いますね。パウロははっきりこれこれのことをしなさい、あるいはこれこれのことをしてはいけませんって言ってるわけで、何もしないでただ主に委ねていなさいとは言ってないんですね。先週も言いましたが、私たちがイエス様を信じて神の義と認められて神の子とされるということにおいては、私たちは何もする必要はないし、何もしても無駄、何をしても無駄ですね。ただただイエス様が成してくださった御業を信じて、イエス様を信じて受け取るだけでいいんです。その点においては義人ということにおいては私たちは何もする必要はないのです。一瞬にしてキリストを信じた瞬間に私たちは罪の支配から神の恵みの支配に移されている。しかしその後の聖火というプロセスに今私たちはいるわけですが、その聖火の段階においては私たちになすべきことがあるのだということです。もちろん私たちだけの力でやるんじゃない、神様が助けてくださるわけですが、導いてくださるわけですが、その神の導きをしっかり聞いて信頼してそれに従って生きていくということがこの聖火というプロセスにおいては必要なことだということですね。それがこの勧告あるいは命令という形で聖書に記されているということですよね。あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従うようなことがあってはなりませんとパウロは12節で言いました。そしてこの13節では、あなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりませんと、パウロはここではっきりとあることをし、あることをしてはならないと命じている。私たちは自分の意思を用いてあることを行い、またあることを控えるように求められているんだということですね。じゃあ具体的にこの13節ではどんなことが勧告されているのか、これを今日見ていくわけですけれども、パウロの勧告は単純に2つに分かれてますね。前半が否定的な部分、そして後半が肯定的な勧告ということに2つに分かれます。 まあ、前半の否定的な部分から見ていきたいと思うんですが、これは今も読みましたように、実は12節で勧告されていた内容の続きというか、12節で言われていた何々をしちゃいけない、まあ、具体的に言えばあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてはいけないと、任せてはいけないって言われていたんですが、13節の前半ではそのしてはいけないということが別の言葉でもう一回繰り返されている。あなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりませんということですね。これは12節で言われていたことを別の言葉でもう一回言い直して繰り返していると考えていいと思うんですね。ただここでパウロははっきりと罪というものを擬人化してるんですね。なぜ擬人化しているか、おそらくパウロは罪っていうのは侮れないのだ、恐ろしい権力を持つ支配者であってですね、そして私たちを常につけ狙ってですね、私たちを死の中に押し込もうとしている、そういうまあ恐ろしい闇の世界の王なんだっていうことね。そういう意味で擬人化して、決して私たちが罪というものを軽く見ないように、侮らないようにしていると考えていいんじゃないかと思いますね。またここで言われている御体っていう言葉、これもあんまり普段日常会話では使わないですよね。御体という言葉、これはあの前の節の12節で言われていた死ぬべき体、この私たちの肉体です。具体的なこの、体の一部であって、そうですね、あの新改訳聖書っていうのを見ると、この御体っていうところは手足ってより日常的な言葉でね訳されていますね。大丈夫ですか？落ちちゃった。あの手足になってるんですね。つまり12節であなた方の死ぬべき体全体を神様の、あ、ごめんなさい、罪の支配に、委ねるようなことしちゃいけないって言っておいて、13節で改めてあなた方の手足も五体一つ一つですね、体の一部分一部分も決して罪のための道具として任せているようなことがあってはならないのだって、ね、全体としてまずあのしてはいけないと言っておいて、さらに細かいところ一つ一つ体のどの部分においてもですね、罪のに委ねるようなことをしてはいけないのだと、まあ罪に対する徹底的な拒否、罪に対する徹底的な態度というものがここで示されていると言っていいでしょうかね。それほど罪って恐ろしいものであって、ちょっとでも許してくると、もう次から次へと私たちの中に侵食してくるってことですね。そして私たちを死の支配の中に入れてしまうようなものなんだ、だから気をつけていなさい、あなたの手も足もですね、そういうことにおいても罪に委ねるようなことがあってはならないということですね。次に目を留めたいのはこの不義のための道具という言葉ですね。この道具って面白いですけど、実はある神学者はこの道具と訳された言葉、これをね武器と訳した方がいいんじゃないかって言ってるんですね。武器、つまりパウロはここでこう言ってることになりますね。あなた方の手足を、まあ、五体を、あなた方の体の各部分と各機能を罪に差し出して、罪が神に対して行っている戦いにおいて用いる武器としてはならない。ありますか皆さん。罪はこの世と罪人たちを死によって支配する強大な権力者です。罪はあらゆる手段を用いて自分の王国を拡張し、この世に死と混乱、混沌をはびこらせようとするんですね。それこそが罪が願っていること、罪が求めていることですね。それでパウロは、あなた方の中にある何者をも罪の道具、罪の器、罪の武器として用いさせるようなことをしちゃいけないってことですね。これがパウロの言わんとしていることである。つまりこの道具っていう言葉は、単にその目的を実現させ、その支配を拡張させることを可能にするあらゆる物事をですね、罪に対してその罪が拡張していくことを助長するようなあらゆること、それを全て含んで道具と言っていると言っていいでしょうね。では不義とは何かってことも改めて考えておきましょうね。不義、これは義なる神様とは正反対のあらゆるものです。神は義なるお方だと聖書にはっきり言われている。ということは不義とは神の統治、神の支配、神様の定めた生き方とは全く反対、正反対のあらゆるものを指して不義と言いますね。 不義はまっすぐではなく、正直ではなく、真実ではなく、美しくありません。ねじ曲がっていて、歪んでいて、不潔で醜いものです。それ自体が悪であって、その結果常に横島で醜くて不潔な結果を引き起こしてきます。それが不義です。それゆえパウロがここで言っていることをこうまとめることができると思うんですね。私たちの体にはさまざまな力や機能があるが、その一つたりともどのような手段、どのような姿形においてであれ、決して罪の器、罪の道具となることを許してはならない。なぜならそこからは不義しか引き起こされないからだ。コロサイの信徒への手紙の3章5から10節でパウロはこのことをこんなふうに語っています。だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。これらのことのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下ります。あなた方も以前このようなことの中にいたときにはそれに従って歩んできました。歩んでいました。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。非常に具体的ですよね。これこれのことをしちゃいけないって。体のいろいろな機能は一つたりとも罪に役立つものとして用いられるのを許しちゃいけない。でも私たちはどうでしょうか。時として私たちはそういったものをですね、罪の支配に委ねてしまう、任せてしまうということがあるんじゃないかと思いますよね。それほど罪はしつこくて私たちを常につけ狙っているということですね。だから聖書の中には断るごとにね、目を覚ましていなさいって書いてあるところありますよね。警告してるんですよね。常に目を覚ましていなさい。忘れているといつの間にか罪の力が私たちの中に及んできてですね、その罪に騙されてしまうようなことが起こる。だから目を覚ましていなさい。あるいは神の武具を身につけなさいとも言われてるじゃないですか。これもよく考えてみるとすごいことですね。武具を身につけるって、槍だの盾だのね、兜だのね、胸当てだのね。皆さん武具つけたことある人いますかね。剣道やった人はなんか剣道のね、道着はあるかもしれませんけどね、武具ってないですよね、一般人にとってはね。でも霊において私たちは武具を身につけなさいってはっきり言われてるんですよね。神の武具を身につけなさい。なぜか、それはあなた方を攻撃し誘惑する罪が、悪が働いてるからなんだよと、はっきり聖書は警告しています。あなたの周りには常に悪魔と罪という脅威が何らかの形で私たちを、あなたを抱き込もうとしている。悪魔はあなたの体をもし抱き込めなければ、今度はあなたの知性を抱き込もうとする。知性を抱き込まなければ、今度は想像力を用いてそうするでしょう。それでもうまくいかなければ、あなたの情緒、感情を通して巧妙にあなたを抱き込もうとする。悪魔は人間の何らかの部分を、あるいはその人格の何らかの現れを我が物にしてですね、それを不義のために用いようとする。そうやって神との戦いに勝利させようとするということ。だからこそパウロはそういう事態が起こるのを決して許してはならないと勧告しているということになります。残念ながら私たちはこういう点で多くの過ち、または失敗を犯すことが現実にあるんじゃないかと思うんですね。自分の想像力を罪と悪魔に捉えられて支配されるがままにしていることがないだろうか。現実に実行しなくても想像の中でしばしばそうすることを考えてしまったり楽しんだりしていることがないだろうか。しかしそれは自分の手足を不義の道具として罪に使わせていることになるということですね。私たちは自分の手足の一つ一つについて責任を負っています。ですから常にその全てに気を配っている必要がある。自分の体で罪を犯さないだけではなくして、自分の知性においても、思考においても、想像においても、感情においても罪を犯してはならない。罪に委ねてはならない。 そうした部分で私たちが一つでも委ねてしまうとしたら、神の栄光を表す器として用いられることがなくなってしまうということですね。むしろ神の敵である悪魔にそのチャンスを与えてしまうことになるということです。前回もこれはお話ししましたが、確認しておきたいんですけど、私たちが持っているさまざまな能力にしても知性にしても、あるいは本能、さまざまな欲求にしてもですね、そういうもの自体は決して悪いものじゃなくて良いものであって無害ですね。しかしそういった力にしても能力にしても欲求にしても、それは常に善か悪かのどちらかに用いられているってことなんです。どっちかなんですね。悪魔と罪はそれをつかみ取ろうとする。これは悪魔や罪によって用いられているときに、そういう力が悪いものになっちゃったってことじゃないんです。もともと私がに与えられている能力にしても、傾向性にしても、あるいはその本能にしても、それは決して悪いものでない良いものなんですが、悪と罪に捉えられると悪い目的を果たすための道具にされてしまう、武器にされてしまうってことですね。本来良いものであるそのものを神様の支配に委ねなさい。だからパウロはこう言ってますね、ロマ書の6章の19節というところですが、手法にありますかね。ありますね。かつて自分の五体を汚れと不法の奴隷として不法の中に生きていたように、今これを義の奴隷として捧げて聖なる生活を送りなさい。これよく見ると面白いですね。面白いというか、興味深いというかですね、かつては私たちは汚れと不法の奴隷だったと、罪に支配されている奴隷だった。でも今は罪の支配から解放されて、どうなったかというと義の奴隷となった。義の奴隷として捧げて聖なる生活を。面白いですね。どっちにしても奴隷なんですね、私たちはね。まあ支配のもとにあるということです。罪の支配の中にあったものがその支配から解放されて恵みの支配、もうこれも支配なんですね。奴隷なんですね。私たちはそこに信頼して聞き従う必要がある。以前は自分の知性を、頭脳を、想像力を、あるいは雄弁の力を、それが何であれ以前はそうした一切を罪の奴隷として用いていた。しかし今は同じ力と才能を義の道具、義の奴隷として、神の器、神の奴隷として用いるべきだってパウロはここで進めた。私たちが改心したとき、イエス様を信じてね、救われたっていうときに新しい手足をいただいたわけじゃないですよね。先週も言いました、この体はキリストを信じて救われた霊的なその実態は救われてるんですけど、その罪の支配から恵みの支配に移されていますが、まだこの体は新しい体に作り変えられるまでに誤差が、時差があるわけですよね。私たちは最終的にイエス様と同じ復活の体によみがえるって約束されています。しかしまだ今は古いままなんです。だからこそその古いままの死ぬべき体に罪が残っていて、罪が、悪がそこに働いて私たちを誘惑し攻撃するっていうことですよね。だから戦いなさいってパウロは言ってるわけですけれども、同じその与えられているその手足を罪の奴隷にするんじゃなくて、神の義の奴隷として用いていただきなさいということですね。どのような点においても、私たち体全体って大雑把だけじゃなくて、私たちの手や足や指や目や耳やですね、そういった一つに一つにおいても全てを神の奴隷として、義の奴隷として神に仕えるものでありなさいとパウロはここで進めているということですね。これが13節の勧告の前半のね、否定的な部分ということになります。ところでこの否定的な部分の解釈によってもう一つだけ確認しておきたいことなんですが、それはこの箇所でパウロはですね、あなた方の五体を、死ぬべき体を不義のための道具として罪に任せてはなりませんって言ってるんですけど、こうは言ってない。あなた方自身を不義のための道具として罪に任せてはなりませんとは言っていないと。これは前回の説教をよく覚えている方はお分かりになっていただけると思うんですが、初めて聞いた人は何言ってるんだろうって思うかもしれませんが、パウロはここであなた方の五体、体を不義のための道具として罪に任せてはいけないと言ってるんであって、あなた方自身を不義のための道具として罪に任せては なりませんとは言っていない。なぜ言っていないかというと、これね、うっかりカーブが忘れてしまってるわけじゃないんですね。実はそうしたくてもできないからなんです。えって思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。キリスト者は自分の体を不義のための道具として罪に任せる、まあ委ねてしまうようなことはできないって言うんですね。え、実際あるんじゃないかなと思う人がいるかもしれませんが、それをパウロはこの6章の1節から11節にわたってずっとそのことを言ってきたんですね。できっこないんだよと。2節でこう言ってました。6章2節、決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。もうここから始まってるんですね。これは反語ですけど、どうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。できっこないってことですよね。なぜなら罪に対して死んでしまった、罪の支配から解放されてしまって神の恵みの中に入れられている私たちがもう一度罪の支配に委ねるようなことはできるはずがないのだというのがパウロの論理なんですよね。信仰によってイエス様と一つに結び合わされている私たちはキリストと共に罪の支配から解放されて神の恵みの支配の中に入れられている。それは霊的な実態がそうだということです。ですから人間は霊に、体の中に霊があって、まあ、その霊が人間の本質ですよね。その霊と体が分離してしまって体が腐ってしまう、それが肉体の死ですけど、私たちの霊はイエス様を信じた瞬間に罪の支配から恵みの支配にもうすでに入れられていて、決して元に戻るようなことはないのだ。そういう意味で救いは確かなのだということです。皆さんは悟っていらっしゃるでしょうか。自分がクリスチャンであるからには自分の本質を、霊を罪に捧げることはもうできない。あなたは恵みの支配のもとにあってキリストの中にある。クリスチャンである私たちは決して自分自身を罪に捧げることができない。そのことをしっかりと心に留めておきたい、刻んでおきたいと思いますね。もちろん時としてそのことを忘れて罪の支配に負けてしまうようなことが起こるんですが、でも前にも学んだように神は決して自分の子供を捨てておかれるはずがない。必ず呼び戻すし必ず回復させるんですよね。2年も3年も5年も教会から離れているような人もいますが、そういう人が戻ってくるってことはあり得るんですよね。それは神が離さないからなんですね。私たちには気の遠いような話かもしれませんが、神様は永遠の神ですから、2年や3年なんか一瞬、ほんの一瞬なのかもしれませんね。神様は決してそういう私たちを手放すことはありえない。そう考えるとね、ここでパウロはこのように今言っていないってことを言ったんですけど、聖書を読む時の一つの心得ですけど、聖書がはっきりと書いていない、ね、書いていないことにも書いてあることと同じぐらい注意目を持ってね、私たちは聖書を読む必要がありますね。あ、ここにはこれこれのことが書いてある、しかしこのことは書いていない、書いていないことにも意味があるということをですね、聖書を読むときに心がけていただくといいんじゃないかと思います。さて、これから残りは後半の肯定的なところを見て終わりたいと思いますが、パウロは決して否定的な話をやめません。福音というものは決して否定的なことで終わるわけじゃない。否定的な部分、何々してはいけないということも非常に重要で不可欠なんですけど、しかし福音がしちゃいけないっていう話で終わっちゃったら単なる道徳ですよね。福音は道徳ではなくして福音なんです。聖書の教え、霊の真理なんですね。キリスト教は決して否定的なことで話をやめない、常に肯定的なところに進んでいきます。私たちは単に道徳的になるように召されているんじゃなくして、清くなるように、神の子として生きるように召されている、聖化されるって、そういうことですよね。そのためにパウロは否定的な部分から肯定的な部分に話を進めています。こう言ってますね。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また御体を義のための道具として神に捧げなさい。さあ、ここでははっきりとさ、自分自身をって言われてますね。自分の体をという前に自分自身ですか。これが霊的な本質そのものですね。人格そのものを神に捧げなさいって言ってるんですね。これは可能なことだ。クリスチャンは自分自身を罪に捧げることはできませんが、神に捧げることはできるんです。なぜか、それは 私たちのために行われた主の御業のおかげですね。主の御業によって私たちは罪の支配から神の支配に移されているので、私たち自身を神に捧げることは自由にできるということです。自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、またご対応義のための道具として神に捧げなさい。クリスチャンのほか誰も自分を神に捧げることはできません。信じていない人は自分を神に捧げることはできないんです。なぜか、罪の奴隷だからです。罪に支配されているので自分を神に捧げることはできないということです。自分の過ちと罪のために死んでいるがために、信じない人たちは自分を神に捧げることはできない。しかしクリスチャンは神様のおかげでですね、神の御業のおかげで恵みの支配に移されているので、自分自身を神に捧げることができる。そして神様に用いていただくことができる。これすごいことです。皆さん、自分が神に用いていただけるってことがどれほど素晴らしいことであるか、そのことに私たちは気づいているだろうか。この捧げるって言葉がね、使われていますけれども、これは自分自身を神に役立つものとする、自分を自由に使わせるっていう意味ですね。皆さんは自分を神の自由に使っていただくことができる、それがどんな特権であるか、私はしっかりと心に収めておきたいと思いますね。クリスチャンのほか誰もそうすることはできない。私たちは生きたものとされているので、自分を神に捧げることができるということです。パウロはコリントの信徒への手紙第2の5章15節でこのように言っています。第2コリント5章15節、その一人の方は全ての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。聖書の中にはこういうことが何箇所か繰り返されますね。クリスチャンは気ままに自分のために生きるべきではない、神のために、神の栄光のために生きるべきだ、イエス様のために生きるべきだってことですね。同じようにコリント第一の手紙6章19、20節でもこう言われています。皆さんこれ一緒に読みましょうか。6章の19、20、はい、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。先ほども言いましたが、できるからこう言われてるってことですね。こんな自分がっていう思いは確かに湧いてくると思うんですよね。でもそうじゃないんです。できるからそう言われている。私たちがまず悟らなければならないのは、自分を神に捧げなければならないということです。まあ、献身者っていうことをよく言われますが、狭い意味ではね、牧師になったり宣教師になったりしたりする人を献身者と言いますけど、本来は元来はクリスチャンっていうのはみんな自分を神に捧げなさいって言われているので、全員がクリスチャンは献身者なんですよね。イエス様はこう言われました。マタイによる福音書16章の24節、これも皆さん一緒に読みましょうか。マタイの16の24、はい、それから弟子たちに言われた、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自己中心、自分が中心、自分が王となる生き方をやめなさいってことですね。ある意味これは明確な自己否定への飯です。勘違いしていただきたくないのは、神様によって作られた自分、本来の自分、これを否定しろって言ってるんじゃないんですね。神に逆らい、自分を中心に罪の中に生きているその古い自分を否定しなさいっていうことですね。自己中心で自分の利益しか求めない、自分のことしか考えない、そういうあり方、そういうあり方の自分を十字架につけなさい、要するに死になさいっていうことですよね。以前の私たちは気ままに自分のために生きていた。しかし今は死者の中から生き返ったものであって、もはや自己のためではなく神のために、神の栄光のために生きている。さあ皆さん、これは厳しいなって思われますか？そんなこと言われたらなんかこう窮屈でね そもそも自分がなくなっちゃうんだろうかってね、思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、先ほども言いました、これは本来の神に作られた本当の自分を否定しろと言ってるわけではない。古い自分、神よりも自分を第一にしていく、そういう自己中心な自分に死になさいと言ってるわけで、そして私たちは面白いというか素晴らしいことに、人間って自分のためだけに生きてる人間って幸せになれないんです。本当の幸せって誰かのために生きる。その時力が湧いてくるし、喜びが湧いてくるし、アイデアが湧いてくるし、意欲が湧いてくる。それが本来神様に作られた人間なんですよね。素晴らしいなって思いますね。天国ってどういうところか。天国というのはまさに自分のためじゃなくて相手の幸福を願い合い、互いに与え合い、分かち合う、そういう心が満ち溢れている場所、それが天国でしょうね。いろんなことが天国について言われますが、本質はどこにあるか。お互いに愛し合い、与え合っていく、互いに相手の幸福を願い合っていく、それが天国だと言っていいでしょう。逆に言えば地獄とは自分のことしか考えない人たちの集まり、それが地獄です。私たちは誰かのために生きるものとして作られている。その本来の自分自身に立ち返っていく、そのために古い自分、自己中心な自分を一度十字架につけて、自分に死ななくてはならないということですね。そういう召しがはっきりイエス様によっても、パウロたちによっても、新約聖書の中にばっきり教えられている。それが聖化というプロセスにおいて大事な進めであり、命令だということですね。さて、パウロはこの後半の肯定的な部分でも自分の五体、自分の手足について勧告しています。自分を捧げるということは自分の五体、自分の手足を捧げることですね。神の目的は義です。それを私たちは自分の五体、自分の手足を義のための道具として捧げるべきだ。義なる神はこの世の悪と罪とあらゆる勢力と今も戦っておられる。だからパウロが言っていることはこういうことですね。あなたの持っているものすべてを神に捧げ尽くし、神の軍隊に入り、悪と罪と不義を滅ぼすために、そして光と真理の王国をもたらすために、あなたのあらゆる力を神の武器として用いていただきなさい。これがパウロの後半の肯定的な勧めの意味だということになります。さて、これがこの13節で教えられていることのすべてです。ここには聖化についての教えが、否定的な面と肯定的な面が記されていました。この教えは私たちにあることをなし、またあることをしないように勧告しています。それはキリストのものとされた私たちがなすべきことであって、しかもそれが可能だからこそ言われているということですね。そして私たちはここにおいて大事なことですが、一つの戦いの中に置かれていることを自覚しなくてはならない。悪魔と罪との戦いです。キリストのものとされた私たちはキリストに敵対する者たちの敵となっている。そうですね。誘惑と攻撃のもとに置かれている。だから聖書の中や聖化についての教えにおいては、キリスト者はもはや罪人ではないのだということを覚える必要がある。私たちは罪許されたもの、許された罪人だったってことですね。罪人だってことですね。許されて義となったもの、いつまでもいつまでも罪人のままではない。もうすでにキリストによって義なるものとされている、許された罪人なんだということですね。そして私たちは霊的な意味でいつまでも病に、病気の病人のままではない。本当に罪から解放されてですね、義の奴隷とされている。それは霊的に健康なものとされているということです。時々引用するロイド・ジョーンズという牧師がですね、こんなことを言っていました。今日のキリスト教会の大きな問題は、教会があまりにも診療所めいたもの、病院めいたものになりすぎている点にある。だからこそ教会の外側で世間の大部分は地獄に向かいつつあるのである。我らは皆魂のおたふく風邪やはしかを患っており、自分の脈を取り、自分自身や自分の気分や自分の主観的な状態について語っている。 神の軍隊という捉え方を失っており、義の王がこのように悪の王国と戦っていることを忘れてしまっている。これはとても大事なことを気づかせてくれる文章であるように思うんですね。確認しておきますが、イエス様は癒し主であるし、私たちの慰め主でもあるし、私たちを慰め、励まし、癒し、清めてくださるんですよ、もちろんね。しかし、それが全てではないっていうことです。教会は単なる診療所、病院じゃない。そうじゃなくて、軍隊でもある。神の兵士たちがそこで働くための軍隊でもある。私たちは神のしもべであり、神の子であるとともに、神の兵士でもある。そこを忘れちゃいけない。なぜかって言ったら、現実に戦いがあるんですよね。その戦いに勝利していくために私たちは神の兵士とされていることを決して忘れてはならない。しっかりと御言葉を学び、御言葉の真理に立ち、神聖霊の導きと助けをいただきながら悪と罪と戦い勝利していくことが求められている。そのようにして勝利を得ていくときに、私たちは神の子としてふさわしく清いものと作り変えられていく。それが成果だということですね。そしてそこに神様の栄光が表されている。ですからその教えをはっきりと理解し受け止めた私たちは、自分の五体を不義のための道具として罪に任せることなく、むしろ積極的に自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、またこの五体を、この手足を義のための道具として神に捧げるものであり続けたいというふうに思います。お祈りをいたします。青い願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名により祝福します。アメン。